野ネズミはバタバタしながら中の子供に叫びました。お前、そこはいいかい？落ちるときはいつも教えるように足を揃えてうまく落ちたかい？
いい、うまく落ちた。
子供の野ネズミはまるで蚊のような小さな声でセロの底で返事しました。大丈夫さ、だから泣き声出すなと言うんだ。ゴーシュはおっかさんのネズミを下に下ろして、それから弓を取って、なんとかラプソディとかいうものをゴーゴーガーガー弾きました。するとおっかさんのネズミはいかにも心配そうに、その音の具合を聞いていましたが、とうとうこらえきれなくなった風で、
もうたくさんです。どうか出してやってください。
と言いました。なんだ？これでいいのか？ゴーシュはセロを曲げて、穴のところに手を当てて待っていましたら、間もなく子供のネズミが出てきました。ゴーシュは黙ってそれを下ろしてやりました。見るとすっかり目をつぶって、ブルブルブルブル震えていました。
どうだったの？いいかい気分は？
子供のネズミは少しも返事もしないで、まだしばらく目をつぶったまま、ブルブルブルブル震えていましたが、にわかに起き上がって走り出しました。
ああ、よくなったんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。
おっかさんのネズミも一緒に走っていましたが、まもなくゴーシュの前に来て、しきりにお辞儀をしながら、
ありがとうございます。ありがとうございます。と、
とうばかり言いました。ゴーシュは何がな、かわいそうになって、おい、お前たちは、パンは食べるか？と聞きました。すると野ネズミはびっくりしたように、キョロキョロあたりを見回してから、
いいえ、もうおパンというものは小麦の粉をこねたり蒸したりしてこしらえたもので、ふくふく膨らんでいておいしいものなそうでございますが、そうでなくても私どもはお家の戸棚へなど参ったこともございませんし、ましてこれくらいお世話になりながら、どうしてそれを運びに何度参れましょう？と言いました。
いや、そのことではないんだ。ただ食べるのかと聞いたんだ。では食べるんだな。ちょっと待てよ。その腹の悪い子供へやるからな。ゴーシュはセロを床へ置いて、戸棚からパンを一つまみむしって野ネズミの前へ置きました。野ネズミはもうまるでバカのようになって、泣いたり笑ったりお辞儀をしたりしてから大事そうにそれをくわえて子供を先に立てて外へ出て行きました。
はあ、ネズミと話しするのもなかなか疲れるぞ。
ゴーシュは寝床へどっかり倒れて、すぐぐうぐう眠ってしまいました。